日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日は、夕方5時から生放送でお届けしているんですが、10月7日、だいぶこの急速に秋めいてきたなというところなんですが、大雪山も雪が積もりました。紅葉を見に来たのに雪だっていう、寒いとか、東京でも長袖がコートがいるぞとか、本当に秋を通り越して一足飛びに冬っていう、まあそんな今日この頃なんですが、皆様はどのようにお過ごしでしょうか。さて、今回は世界の話といえばこの方です。世界の今、そしてこれからをシンクする、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは、シンクタンカー、そして大阪学院大学経営学部教授でいらっしゃる中野保さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。いつもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。お忙しいのに今日はスタジオに駆けつけていただいて、本当に恐縮するばかりです。
ちょうどね、秋学期が今週から始まりまして、
はい、
はい、そういうことで、
はい、そういうことで、はいはい、授業中に抜け出したっていうわけでもなく、
いや、まあそういうわけですけども、まあ初めやし一応 OK ということで、
あ、は
い、
ちょっと短めに、
はい、だいぶ短くしました。
いやー、ありがとうございます、はい、そしたら本当に意味のあるお話をできたら、はい、伺えたらと思います、はい、よろしくお願いします。もう大学の授業は対面で全て、
もう全部対面ですね。新学期、春学期からも対面、
春学期から、はい、そうですか。それはもう先生にとっても学生にとってもいいですよね。
そうですね。
それに勝るものはないというふうに思いますが、
はい、
そうですか、
はい、ラジオでもこの対面がいいですね
そうです、はいはい、あ、そうです、
ライブの対面が一番いいと思います。
本当です、ありが、はい、そして生がやっぱり あしまったと思ってももう言い訳できないっていうところがいいなっていうふうに思います。
はいはい、
さあ、こうテレビの報道、新聞の報道、まあ、大体こう円安がどうとか、それからウクライナ侵攻のその進行具合、うん、大統領令を、発したとか、選挙、何その偽装選挙ですかとかいろいろあったり、それからまあ宗教的な問題であったり、ということがほとんどこうを占めているんじゃないかなと思うんですが、そんな中でこの今本当にこう世界情勢、世界全体がそのウクライナ情勢から発していろんなことが起こっているなというふうに思うんですが、中野さんとしてはどのように思ってらっしゃいますか。
うん、今松岡さんおっしゃったようにね、
はい、
そのようなすごくもう変化の激しいというか、いろんな国際情勢が起こっているときに、
はい、
やはりね、こう原点とは過去にどういうことがあったかということを、ね、調べることが大事で、実はイアン・ブレマーというこのユーラシアグループのね、
はい、
この人昨日買った本で、その本をこう訳されている京都大学の経営管理大学院の見立て先生という先生ね、はい、この先生僕お会いしたことないんですけれども、その先生が YouTube ですごく面白いことを言っておられて、この訳された方がですね、はい、実はルネッサンス時代にですね、要するにペストというパンデミックが発生して、ヨーロッパで3分の1ぐらいなくなったと、
はい、
で東ローマ帝国が滅びて、その後イタリアでルネッサンスが発生したというね、ね、イノベーションが発達した時代でパンデミックが発生して戦争が起こって、まさに今なんですね。3年半前に、はい、3年半でいいんですかね、コロナのパンデミックがバーッと広がっていって、
はい、
もう3年半になるんですかね。
もう3年半以上
になりますね、はい、 なる。そしてその前にイノベーションで AI とかデータトランスフォーメーションとかずっとあってて、パンデミックでこんなことになって、戦争という、まさにそのルネサンス時代15世紀ぐらいに起こったことが今こうして起こってると言われてて、
はい、
でもう一つちょっと面白いのは、ちょっと話すぎかも分かんないですけれども、この本の中でさっき読んだんですけどね、
はい、
実はゴルバチョフ大統領がこの前亡くなられましたけれども、例がないと亡くなられてるけど、元大統領ね、
はい、
あの初めてお会いしたのを時2人で通訳だけで、誰もその話を知らなかったのに、ゴルバチョフ、レーガンさんとゴルバチョフが会った時、2人で会ったから通訳だけで、誰もその内容知ら、一部の内容ね知らないけれども、
はい、
ゴルバチョフ大統領が後からそのレーガンと初めに話したことを言われたら、なんとね、それ面白くてね、
はい、
レーガン大統領の方からゴルバチョフ大統領に向かって、
はい、
もし宇宙の侵略者がアメリカを攻めた時に、
うんうん、
ロシアのソビエトのゴルバチョフさん、あなたは私を助けてくれますかって質問したの、初めに。
ほう、
すごい質問でしょ、
最初の質問が、
最初の質問、
はい、
でそれはゴルバチョフはもちろん助けますと、で反対に、ゴルバチョフの方がもしソビエトがやられたら助けてくれますか、
それは宇宙からの侵略者、
侵略者ね、
はい、
でこれはねものすごく大きな意味を占めてて、
ね、
今の問題というのは、
はい、
まあ、プーチン、実はプーチン大統領今日が誕生日と言われてて、僕の父が正しかったの
ね、71歳、
うん、70歳かな、
そうですか、うん、もう70かと思ったら
70の、僕ちょっとねラジオで聞いたんで間違ってるかもしれないけれども、
あ、そうですか、はい、大体
誕生日で、ね、
大丈夫かもしれない
と。であの儒教の論語によると、
はい、
ね、10融合にして学に志してね、30にして立つ、
40
にして、迷わず、50にして低迷を知って、60にして従って、70にして心の赴くままにあって範を超えず、範を超えずということはルールなんですよ、国際法、
はい、
プーチン大統領はめちゃくちゃなことやってますからね、
その年齢で、
年齢で
国際法も何もあったもんじゃないと、
だから論語2500年前論語によっては彼はもうひどいことやってると、
あ、
ということを言いたかったんで、
まあ、あれその前にもっと興味深いことをおっしゃったような気がするんですが、
あ、それもありますよね、
はいはい、あ、忘れちゃいました、その70にして、こう
自由にやりながらも、はい、ノリというのは 法律なんですね、
うん、
プーチン大統領はそれを超えてめちゃくちゃやってると、だからここで言いたかったのは
プーチンさんにそのノリってあるでしょうか、
全く反対ですね、
私がアイアムノリっていう感じだと、うん、思うんですが、
ノリの反対、ノリというかそのルールの反対、 それを全て国連のルールもそうだし、はい、国際法もそうだし、あの全て要するに破壊するのが彼の今のやり方だと思うんですね、西洋の価値観を潰していくとか、
はい、
まあ、そういうことになってると思うんですけどね、
そうですか、あのそのノリというのがありましたけれど、うん、そのプーチンさんが、あ、まあ、あの習近平さんと同じように自らこう、
うん、
大統領令に署名したっていうニュースが、
はいはい、
こう日々伝わってきて、
はい、
あの昨日ぐらいはザポリージャ原発を国有化するとか、は
い、いや怖いですね、
それ大統領令って何なんですかね、
一応プーチン大統領から見れば、
はい、
ウクライナの、まあ、東部の4州は、
はい、
まあ、一応ね
併合
ね、
それも、うん、あの、上院でこの前、
そうですね、
下院と上院とあるんですね、やっぱり、
まあ、そうですね、
で雰囲気違いますよね、
そうですね、
はい、
まあ、新ロシア、ね、まあ、新ロシアというかそこにウクライナ人によっていじめられてるから、
はい、
それを助けに入って、
はい、
ね、
そもそもの侵攻の理由がそれでしたよね、
うん、だからね、その昔の日本の満州事変もそれに近いとか言われてるんですけれども、戦争っていうのはやっぱりそういうことで始まって、うん、
はい、
理屈というかね、とんでもない理屈、
とんでもない理屈ですよね、うん、はい、まあ、それでスタートして、
うん、
そして自分が劣勢になった、もうこれは困ったというところで、
うん、窮鼠猫をもつかむっていう言葉があるように、
はい、
まあ、やりかねんって言われてて、
あ、
ね、
あの世界中の人をおよびあのバイデンさんがやっぱり、NATO 諸国もあのやっぱりその核戦術核を使用するのではないかという、そこがやっぱり気になる点ですよ ね、
そ、 うですね、それはものすごくやっぱアメリカとロシアというのは、
はい、
多分そうだけどホットラインというか何かがあって、
はい、
まあ、プーチン大統領一人でひょっとしてできることかもしれないし、今本当にリーダーだから、ね、あの核ボタンを押して何人かそれに従った場合に起こるかもしれないけれども、その前にあのよくシリアとかでケミカルバイオロジカルウィポンということでね、
ありましたね、
それを使うと思うんですからね、
そうですかね。
みんなが戦術的核と言ってるけれども、しかしまだまだ段階がいっぱいあって、まあ、例えば戦術であっても戦略的核であっても使ったら終わりですからね、
はい、あのリン爆弾かなんかを使用したのも、うん、あのまあ科学的なそのケミカルがどうとかっていうのではなかったけど、
う
ん、なかなか激しい爆撃っていうか、そういうことありましたですね、う
んまあ、いわゆるこの前と負けるかもしれないと、絶対、はいまあ、いわゆる負けてはいけないという戦争で、あの、まあ、ロシアは圧倒的に、まあ、軍事力って今ちょっと弱いと言いながらも、やっぱりサイバーとか宇宙とかあらゆることに言ったら圧倒的に強いと思うんですね、はい、西側諸国には勝てないけれども、はい、ウクライナに対しては現代化ではできるというようなことで、はいまあ、そこにいるまあ、いわゆるロシアの軍人がそんだけ戦争の目的というのを明確な目的がないから、どう考えても侵略された側のウクライナは本気ですからね。
そうですよね、うん、
そこがやっぱり違いで、
けしからんと、そうですよね、なんだこれはと思うエネルギーと、わけもなく侵攻して生かされる人たちとは違いますよね、
う
ん、
そうですね。でまたウクライナのバックには、はい、あのイーロン・マスクはじめスターリンクとかの、ね、宇宙とかあらゆる、
すぐ助けてくれました、
最高のテクノロジーが、はい、ハイブリッドウォーというんですかね、戦争で、持ってると。まあそれで、で僕はまあここで言いたいのは、まあ、もちろんいろんなテレビ見てたら、はいね、あの防衛研究所の方、防衛研究所の方がよく出
る
でしょ。
いろんな方いらっしゃいますね、うん、いろんなタイプが。そう、
防衛研究所の一番トップやられてるのは竹澤さん、ここに来られてる方なんですね。
竹澤さんが、
さんが、
あ、防衛研究所の現役ですか。で、
まあ、あの引退されて今大学教授ですけども、はい、ずっと研究員のトップやられてて、今自分の部下の人がいっぱい、いろんな人がね、はい、テレビに出てるっていう、まあ、この前も会ってて言ってたんですけど、ここにいつも来てもらってる
竹澤秀志先生
ね、はい、まあ、あのだからそういう方がすごい 今起こってることはすごく説明されてるんですね、
はい、
あの東大の小泉悠さんとか素晴らしいしね、ものすごく分かってらっしゃる、ものすごい僕はほとんど見てるん、まあ、勉強させてもらってるんですけども、はい、だけどあのグランドデザインというか、はい、今冒頭に言ったゴルバチョフとレーガン大統領があった時の会話って全く違う観点が言ってるよ。
そこが大切だから、
そうそう、そこをね、はい、そういうこうイアン・ブレマーというユーラシアグループの人が言ってるのは、はい、今までこう分析やってきたけども、非常に悲観的になる時にこれだけ悪いことがついたら、例えばインフレーションが発生してるのもウクライナ戦争前からもうこのコロナのパンデミックのことで発生起こってきて、ね、インフレーションが起こって、はい、そこに戦争によってエネルギーの価格が高騰して、
そうですね、ね、
で、まあ、円安とかいろんなことがこう起こってるでしょ、
はい、
そんな中でそれほど人類が危機に直面したら新しいいいものが生まれると。例えば第一次世界大戦によって国際連盟が生まれたと、ね、うん、第二次世界大戦によって国際連合が生まれたと、今回もこれ悲観的になって考えたらとんでもない核戦争が起こるかもしれないって考えられるけども、こういう状態だからこそもっと楽観的にね、これを減ることによって新しい何かが来るということを考えたいということをイアン・ブレマーが本の中でね言っておられて、僕はどちらかというとこの悲観的な世の中、危機管理、まあ、危機管理と教えてるんですけども、反対にこれを乗り越えることによって良くなると。コロナも乗り切りましたからね、ほぼ世界中がね、
はい、
パンデミック乗り切
って、まだ途中ではありますが、
100年に1回のパンデミックで、はい、ほぼやっぱり3年以上続かないと言われてたんで、
はい、
その通り、まあ、多分乗り切るでしょう、
はい、
この戦争も、
はい、うん、いやどうでしょうか、分かりません、
分からないけど、
は
い、
戦争はまだその急須猫を噛むとおっしゃったように、うんうん、まだ分からないですよ、プーチンさんの、うん、のみぞ知るっていう防衛研究所の方もよくそうおっしゃってると思うんですけど、
多くの人が悲観的、当然僕も悲観的に考えた方がワーストケースシナリオというかね、
はい、
考えた方がいいけど、同時にこれを乗り切ったら次にいいものがあるというね、
はい、
そういうことを目指した方が、そうなるか分かんないですよ、はい、いろんなシナリオがあるけれども、
ええ、
分かんないけども、そう考えるのも一つありかなと思ったりするんですかね。
そうですね、やっぱりそういう未来というのが開けているという思考でいく方が物事はいいと思うんですが、うん、しかしどうやって乗り切れるんだというところが結構今皆さんが 困ってるなというところだと思うんですが、やっぱりそのプーチンさんがウクライナに侵攻したということで、これほどまでに世界にいろんな、さっきのインフレもそうですし、いろんなことを影響を及ぼしてるんですが、6日に、フランス の大統領が提唱して、
はいはい、
欧州共同体、
はい、大統領、はい
はい、初めて第1回を開かれたというふうに聞きましたが、それってどうなんでしょうね。マクロン大統領が、欧州政治共同体、というのを立ち上げて、うん、第1回会合、初会合をチェコのプラハで、
はい、
で44カ国が集合したと、
うん、そうですね、
で EU に加盟していない国々も、うん、トルコとかイギリスもそうですけれども、うんうん、参加して、ロシアに対抗しようという政治団体っていう、うんうん、そういう考え方ってどうでしょうか。
いや今まさに2月24日でいいんですかね、プーチン大統領が読み間違ったというか、侵攻してウクライナに、はい、反対に NATO が強くなったり、はい、今おっしゃったようにヨーロッパにおける団結がね、ソリダリティができたということで、同時にそれをやるにはですね、やっぱりイタリアで全く違う極右の政党が生まれたりなんかしてるという、そうですね、要するにこのエネルギー危機を乗り切れるかどうかって危機感があるからまとまるんです ね、はい、ですね。だから僕はここでイアン・ブレマンも言ってるのは、はい、危機が来た時に新しい何かができるって、まさに松岡さんがおっしゃったような、はい、ヨーロッパがまとまり出してきたというのが、分裂する可能性があるから反対にやっぱり、こう一緒にやらなあかんというのが、フランスを中心としてやろうとしてる動きで、すごいいいことだと思いますけどね。
そうですね、こう解説者の感想としては、うん、これはもうこうやってまとまる以外に方法がなかったという見方もされてたんですが、やっぱり意見が分かれそうなところでそうやってお互いに面と向かって会って意見を出し合うっていうのはいいかもしれませんね。
な結局、はい、まあ、僕も国連機関に勤務して、はい、ちょうど今週かな、ニューヨークから30年間国連本部で働いている友人が僕の研究室に来てくれて、
はい、
彼30結構トップレベルの国連の、ね、はい、職員だから現役のね、で彼と会って思うんだけど、全く30年経っても大して変わってないんですかね、はい、あ、変わってないって失礼な言い方やけどね、僕もそう変わってないけれども、けどね、結局国連が機能してないって言うけれども、
ジョニー・リコリアンね、それを伺いたかったんです、
言うけれども、はい、結局ヤン・ブレマーも言ってるように、うん、国連しかできないと、
ね、
だから国連改革がひょっとしたら進むかもしれないという、ね、今まではジョニー・リコであるこういう国が核兵器をまさか核兵器で脅しかけるというのはありえないと思ったのに、うん、それをロシアがやりだしたと、でそれに対して中国は、まあ、別の意味で別に北京オリンピックの時2人は協力したけども、今回上海協力機構で会った時はどちらかというと習近平国家主席は軍事に対してはやっぱり距離を置くというようなスタンスだったと思うんですね。インドもそうでしたし、批判したし、そうするとやっぱり新しいフレームワーク、枠組みを作らなければダメになると。それ僕冒頭言ったみたいに、レーガンがゴルバチョフに問いかけたのは宇宙という全く違うところが攻めたらどうっていう、地球環境問題というのは喧嘩してる場合ちゃうと、
はい、
同じ国でね、はい、そういう観点から考える何かというね、まだ無理かもしれないけれども、そういうことがね、別に米中のデカップリングとか、あるいはロシアの権威主義とこちら側の民主主義とかね、資本主義とかの対立の構造よりか、もっとやっぱりインターディペンデンス、協力、相互補完的に協力しなければ両者ダメになるとっていうような、そこまでギリギリまでいったら新しいものができるって考えた方がいいかもしれないっていうね、
はあ、今かなりそのギリギリの状態にそこそこ近いという
気は、いや、もうキューバ危機よりか危ないと言われてて、
はい、そういう中で常任理事国5カ国 の、はい、拒否権というのが非常にいろんな問題を作っていると思うんですが、うん、その拒否権をなくすとか常任理事国 の国を変えるとか 増やすとか、そういうことってその拒否権があったら何にも変えられないということですか。
今までもう20年ぐらい、そういう例えばドイツも日本も敗戦国で、UN って言ったら連合国という意味で、日本は国連で2番目の分担機、今3番目になりますけどね、そういうお金を払っているということで、やっぱり常任理事国に入ろうと思ったけれども、まあ非常任理事国というのは10カ国あって、2年ごとに選挙があって、日本がなれなかったりね、今回また非常任理事国の一環になりましたけれども、まあ、おっしゃったように P5 の常任理事国が拒否権を持ってるから一国でも反対したらならないというね。けど国連ってそもそも第二次世界大戦の戦勝国が作った組織でありますから、特にロシアなんて3000万近くの人がね、その犠牲になって作ってると。だからやっぱり実質的にノルマンディとかそんなよりか、やっぱりロシアとドイツのソビエトとの戦いで、それで第二次世界大戦のやっぱり終焉を迎えたというのが現実であるとすると、やっぱりロシアでもすごい言い分があるかなっていうね。勝ってそんだけ犠牲者が出て生まれて国連の常任理事国に入ったなってるから、絶対手を引かないと。中国の場合はもともと台湾ですけどね、蒋介石の台湾で中国共産党でないという国連の P5 のね歴史がありますけれども、
そのロシアの気持ちは分かるんですけど、言い分とか、ただその国連 の機構としてその拒否権って本当にあっていいんですかっていう。
いや絶対ダメで、今回誰もが拒否権を持ってる国が、ウクライナに侵略して、まあ、入っていって戦争を仕掛けて、核兵器でね、今回もうあらゆる乗り越えた、ね、ことをやってると、そういう国に対して我々はそう思ってても、悲しいから、やっぱりアメリカからの入ってる情報で、やっぱり世界全部を見渡してみたら、今回上海協力機構で分かったのは、インドも中国もブラジルとか南アフリカとか、そういうことで本当にロシアに反対してるかというと、そこで棄権とかしてて、その数からいくと世界まだ80億で考えたら、先進国の方は圧倒的に反ロシアだけど、人口的に言うたらほぼ一緒ぐらいとか言われててね、
アフリカ諸国も
アフリカ諸国はすごいね、
ロシアの、中国やロシア、
ロシアをサポートしてる、ロシアをサポートしてる国は、北朝鮮とか限られてるけれども、しかし棄権した国を入れると、これはロシア側で考えたら、我々は圧倒的にプーチンが悪くて批判してるようだけど、世界の人口的に見たらそうでもないというのが事実。
はい、ということは国連改革は、改革って誰のための改革、どうしたらいい、だから僕は目標は何なんだろうとか、僕はその
本当に国連っていうね、戦争が起こって今まで国際連合が連盟とか連合が生まれてきて、第三次世界大戦が起こったら新しい組織ができるというのは、もう今、核兵器持ったら相互核消破壊というか、一方が使ったら両方ともダメになるというような、
そうですね、いいことなしですね、
マットというのがあって、MAD というのがあって、そのような状況の中でなかなか、まあ、戦術的核やったら起こるかもしれないけども、戦略的な本格的なことは多分
第三次
はないと思うんです。
核大戦です
よね、シェルターとか掘らないダメですからね、それはもしひょっとしたら起こるかもしれないし、広島長崎でアメリカも2回も落としてるんで、そうでしょ実際、それが誰も使ってなくて、ロシアも使う権利があるみたいなことをね、自国侵略された場合というのが、今の
お前使ってないかって本当は言いたいんですよね、2回もと、テストみたいにして使ったんですよね、
いやテストどころか、ほんまやと思いますけどね、真ん中に落としてますけどね、
そういうところで、国連改革は可能なんですか結果。
いやそれは今回ロシアが本当にひどいことやったら、それこそ
本当にひどいことしないと改革できない。
中国もやっぱり考え方変わって、最悪の事態になったらロシアを外して、新しい改革というのは十分起こる、それしかないと思う。やっぱり国連とかそういう改革しながら、こういうことが起こったら誰が本当に、責任を持ってやるかといったら、世界の警察官であるアメリカがやるか、今警察官ないということを自分でアメリカ言ってますんで、本当に助けるかといったら助けないと、だからそうだったら、ある意味防衛費も GDP の 1% か 2% で上げたり、世界の常識やっぱり上がってますね。軍事費上げることに対して平和のためやったら、反対に どっかの国がどんどん中国なり上げていったら、バランスオブパワーというか勢力均衡型っていったら、そうして同じバランスがあるから戦争起こらないといったら、やっぱり日本も上げるけれども、その上げる分野が単なる陸海空の軍事より、僕が言う宇宙とかスターウォーズとかレーガンがいたような、そういう宇宙から何か素晴らしい技術力を持ってミサイルを落とすみたいなね、やり方を考えた
ミサイルを落とす、
いや北朝鮮ミサイルこの前も撃ったけれども、撃たれたら、インターセプト絶対できないし、
はい、
それにそしたらできるのはサイバーとか宇宙からの何かで、撃った途端それを感知してそこで爆破するとっていう技術力が生み出せるんだったら、
この前隕石を、うん、あの爆破する実験をアメリカの NASA がしてはったと思うんですけど、本当は隕石じゃなくてそういうこともこう視野にあるのかもしれませんね。
いや今若田さんが宇宙ステーションに、ね、行かれたり、はい、今ニュースになってるけども、はい、ああいう半年もおられたり、そういうのは当然表ではもちろんその平和って言ってるけど、実は軍事的な意味合いもね、
はい、
やっぱあると思うんですね。だからそれは軍事的というか、それが平和やと思いますけどね。
そうですね、うん、まあ、そうやってる間はあの戦争はしていないという、まあ、平和というよりは
今の技術力で、はい、こう戦争起こった時にロボティックスとか、まあ、人間よりかいろんなことでねサイバーになってきた時に、やっぱり宇宙かどっかからすごいテクノロジーを西側諸国が持ったら、やっぱり核兵器を使って撃ったところに撃ち落とすとか、
はい、
そういうことやったら誰も核兵器にボタンを押すことできない。
そうですね、
そういう技術力が生み出されたらね、新たな平和というか安心した平和が来るという、まあ、夢の夢ですけどね。
いや、それが夢かどうかよく分かんないですけど、うん、
だからそこにお金をつぎ込んだら、はい、あの GDP の 1% ぐらいの、
はい、
ね、5兆円ぐらいのお金をそこに、そういうところに追い込んでほしいですからね。
中国はすごいですよね、宇宙分野にも
あの
ちゃんとその、つぎ込んで、うん、いろいろ実績を残してありますよ ね、
そ、 うですね、
そこがすごいなと思うんですよ、ね、
国がやっぱり経済力が強くなると同時に、
はい、
ね、それはまあアメリカも嘘を使ってますけどね。
そうですか。さあとはいえですね、はいはい、やっぱりこの、ロシアによるウクライナ軍事侵攻、もう一日も早くやっぱりあの冬を越すとか来年あの冬を越してとかそんなんじゃなくて、やっぱりあのこう停戦というものに持ち込むにはもうどういろんな考え方あると思うんですけど、先ほど、上海協力機構のお話があって、
はい、
あの私最近好きなのがインドのモディさん、モディ首相なんですけど、
いい
ですね、
うん、
あのいろんなところに顔を出してるぞという、
うん、
あの全然あの相対する、チームグループにもメンバーとして顔を出してありますよね、うん、どんなふうにご覧になってますか。
いや僕まさにね、日本の役割というのは、はい、アメリカと中国がねデカップリング分断してる時に太平洋ね、はい、でもちろんあのインド太平洋ということでね、インドなりオーストラリアなりね、僕もクワッドも大事だけど、同時に日本という歴史観、150年の歴史見たら大陸にいろんなことやってるから、当然アメリカという国は大事で一番基軸だけど、コーナーストーンで基軸だけど、同時にモディさんがやってるようにやっぱり上海協力機構も入れとは言わないけど、あれはまた違うブロックだからね。だけど日本はインドがやってるように両方とも枠ね、駆け足みたいなことでねやるというのは僕のスタンスで、北東アジアグランドデザインというのを僕はずっとやってきたのは、
はい、
まさにアジアにある日本はその一歩アメリカばっかりなくって、
はい、
まあ、ブルックリンズ研究所にいる時もそういうふうに思ったんですけども、
は
い、
そうですか、
うん、やるべきだと思いますけどね。
そうですね、やっぱり両サイドの話を聞く、 そして考える、行動するっていうことが、あのモディさんなかなかやるなって、
やりますね
いうふうに、
まあ、ガンディもね、
あ本当ですね、
一番尊敬する、
そうです ね、 ね、はい、わかりました。中野たもつさんでした、はい。